エカプーがお届けする気まぐれチャレンジ。1月6日午後10時を回りました。エカプーがお届けする気まぐれチャレンジ放送を開始します。皆さんこんばんは。今日も、チコちゃんと一緒に放送を行います。チコちゃんよろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。
久しぶりですね。
お久しぶりですね。
9月2日以来だ。
あ、9月2日。ずいぶんやってないですね。
やってないですね。実は放送直前にハプニングが起こりまして、結局見つかんない？
はい。私のイヤホンの、なんていうの？カナル型の耳に入るところが、どっかに吹っ飛んでいきました。とりあえず片耳で。
試験放送中に2人で一生懸命床を
這いつくばって探したんですけどね、
床が汚いということしか分かりませんでした。チコちゃんは、チコはちょっと体調が悪いんですか？
はい、すいません。風邪薬を昨日もらってきたらですね、結構眠くなるものらしくて、今もちょっと眠いんですけど、放送中途中でいなくなったら寝落ちしたと思ってください。
寝息が聞こえ始めたらマイクを落とします。そんなわけで、はい、ちょっと体調悪くて、
ちょっといつもに増してぼーっとしておりますが、
声がぼーっとしてるもんね、やっ
ぱり。
はい。失礼な旦那。はい、そんなわけで、まあ、2ヶ月ぶりになってしまいましたけども、季節ももう冬に向かっているのかな。
はい、皆さん寒い寒いと言っていますけど、
はい、あれだよね、アップデートを iOS を8にアップデートするときに、シンさん、トムジーさん、DY さんと一緒に、インターネット上に上がってたのが最後で、それ以降出てきてないんだよね。
は
い、
そうですね。
はい、別にその後何があったわけでもないんですが、
何もないけど、なんか忙しくて、
もうなんかね、全然時間が取れて、とうとう土曜日でなく木曜日にやっているという、なんともむちゃくちゃな。
はい、いや、ちょっと我が家の都合で、はい、明後日できませんので。
そうなんですね。なので今日急遽やることに、はい、しましたので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
で、まあ、ここ2ヶ月間の間になんだか知んないんですけど、我が家にはいろいろなものがやってきましてですね、まあ、その話をちょっとしようかなっていう程度で今日は行きたいと思います。
は
い、
今日は多分実演はないと思います。
うん、よろしくお願いします。
はい、
それで、まあ、ツイッターでいろいろつぶやいてますから、皆さんご存知だと思うんですけど、我が家は iPhone 6は買わないってずっと宣言してたはずなんですが。
はい、
チコ、
はい、
何が起きたの？
衝動買いを。
何が起きたの？
衝動買いをしました。
困ったね、本当に。
もうなんか、はい、キャンペーンとポイントと、うん、前の iPhone5S 売ってとかっていろいろやったら、うん、4万円切ったんですね。
iPhone の値段がね、はい、でさ、それも あれ、
ビッグカメラのポイントがいっぱい溜まってたんですよ。
あれってさ、違う用事で行ったんだっけ？あれってトム爺さんと、
ビッグカメラも iPhone 見るつもりで行ったんじゃないですかね。
ああ、まあそれで行ったんだっけ。そっかそっか。あ、そうだそうだ。
買わないよと言いつつ、なんか当日行ったら予約状況がどんだけなのかなと思って行ったら、あったんですよ。売り切れてたらそこで帰ったと思うんですけど。
うん、いやで、私は、チコが買っても僕は買わないと思ってたんですけど、やっぱり。
6プラスを買うとか言ってたんです
よ。そうそう、6プラスを買うって言ってた。で、まあその辺はツイキャスをやってたりするので、まあ過去のツイキャスを漁っていただければあると思うんですが。
あれはトム爺さんが流したんですか？
いや、あのツイキャスは、
デカプーさんが流したの、うん、
デカプーが流したんじゃないかな。
私はなんかツイキャスどころじゃなくて、
そうで、池袋行ったんですよね。あの頃なんか池袋通いが続いてて
なんか2週連続ぐらいに池袋行きました、ね、
2週だか3週だか連続で。
3週ってことはないと思うけど、
本当はね、もうちょっとこう準備ができてればトム・ジー家襲撃のこうあらましを流してもよかったんですけどまあそんなのもありまして、はい、で、まあ、その時はビッグカメラに一応問い合わせはしてあったのかな、まあ、とにかく。
いや、してないです。
しなかったっけ。
はい、
で、
ビッグカメラじゃなくて、うん、なんだっけ、ソフマップのいくらで買い取ってくれますかっていう値段だけは調べていきましたけど、
まあ、昔からそのステータスは我が家は変わらないんで、はいそうだよね。で、まあそんな感じで行ってみて、そしたらね、どっちだったかな、本館じゃない、P 館に先に行ったのかな。で、P 館で、
どこが何館だかさっぱりわかんないんですけど。
ああ、すみません。池袋の方から行って右手にあったよね。チコちゃんと、はい、チコと、オギャリン君が一緒に待ってたところ。
はい。
で、あそこで、
なんか、6は余裕であるって言われましたね、当日でも。
そう、6はね、もう結構あった。
どこのキャリアでも、とりあえず。
で、6プラスは16ギガしかないって言われて。う
ん、プラスはあんまりなんか、そんなにたくさん仕入れてないとかって。
で、16ギガじゃなって思ってて、やっぱり自分の容量を見たときに16じゃ全然足んなくて、じゃあしょうがない、じゃあ本館の方行ってみよう、したらね、64ギガのやつがねあったんですよ。で、あって、じゃあこっちで買おうって言って、じゃあ抑えますって言ったら売り切れちゃいましたって言われた
カルタ取りみたいですね。
そうそうそうそうカルタだって、うん、そうそう。だけど結局、だから結局 P 館に戻って、 P 館で64ギガだっけ。そうだよね、60、はい、iPhone6 と6 プラスは32ギガモデルがないので、で64ギガモデルを結局2つ買いました。
はい、はい、多分私のとデカプーさんのと値段がポイントの関係で値段が違うんですけど、
微妙にね、うん、チコの方が安く買いましたね、
はい、いっぱいポイント貯まってました
あ、そうそう。で、なんかたまたま 8.02 かなんかにアップデートをしたときに、最初にリンゴマークが出るんですよね、iPhone って立ち上げたときに。で、そのiPhone のアップルマークが出たときに、チコの iPhone とデカプーの iPhone の色が、画面のね、色が違ったんですよ。で、どっちかが壊れてんだと勝手に思ってて、そしたらどうも、ゴールドの iPhone はバックが黒で、バックが白で、リンゴが黒。で、シルバーだよね、チコの
iPhone。なんとかグ
なんとかグレーか、
あのシルバーじゃなくてもっと濃い方。
あ、そっかそっか。なんとかグレーの iPhone はバックが黒でリンゴが白、昔からのロゴだったらしくて、でなんかそれは端末、要はその色によって出るマークの色が変わるっていうことが後で分かって、あ、壊れてないんだってちょっと思ったね。いや、
それより事件があったじゃないですか、買うときに。
なんだっけ。
デカプーさんのシリアル番号がですね、
おお、そうだそうだ、
その売る方の iPhone の
そう、ちゃんともう購入手、実は、まあ、結構いろんな配慮もあって買うことはもうできてて、もう予約してたんだけど、
いざ売りに行ったらですね、あの
そうそう、
本体の製造、あの何、シリアル番号、
そう、本体のシリアル番号
と箱の番号が違いますから売れませんって言われたんです。買えません、買い取れませんって。
というより、まあ、それももちろんあったんだけど、ちなみにこの元々のこの製造番号は三角印がついてますと。いや、なんか判定っていうのがあって、なんか丸とか三角とか×とかあるらしいんですけど、で要は三角だったね。で三角では売れないらしいんですね。でなんかその時にはなんか、NTT ドコモだったら NTT ドコモのなんとかってセンターに電話をして、切り替えてください、僕何も悪いことしてませんって言わなきゃいけないみたいで、まあやってくれましたけどね。
多分一度壊して本体取り替えてもらったんですよね。
すいません、壊したんじゃないです、あれは不具合です。
まあ初期不良
そう初期不良、相変わらず初期不良、
なんかよく初期不良に当たりますね。
はい、まあ後で話しますけど、
うん、
今日、昨日も初期不良に出会いましたからね。
あれは不良じゃないですよ。まあ、
不良じゃないな。
はい、で、うん、まあ、その時に本体を交換してもらった時に手続きができてなかった。
そうそう。
なんかで、まあ、三角がついちゃったんです
よ。なんかね、意外と三角がつくことってあるんですって。で、なんか売れない。でも、なんか時間が経つと丸になったりするらしいんだけど、あの実はそのそうやって途中で売っちゃった時に、その売っちゃったりとか、売っちゃったりじゃないや、あの修理とかに出した時に、あの特に iPhone の場合って、ドコモとか au とかで iPhone を交換するわけではなくて Apple Store で交換をするんですよね。そうするとシリアル番号追っかけてないらしいんだよね、キャリアの方は。それでおかしくなっちゃうっていうこともあるみたいですね。
なのでなんか故障かなんかね、うん、あの本体交換になったりする方もいらっしゃると思うんですけど、
うん、
その辺ちょっと気をつけてくださいね。
あの、まあ、我が家は売るありきで
売
ってますので、
ね、はい、
まあ、
うちは売る前提で結構
そうそうやってるのでね、はいはい、じゃあツイッターをちょっと、
はい、
しんさん、こんばんは。
こんばんは。
最近買ったものということですが、何を買ったのかな、クッション。何買ったんでしょう。
覚えてないぐらい。
ちょっと待って。覚えてないぐらい買った。この前笑われたんだけどさ、我が家ってさ、あの、買うとき、同じものが2つやってくる。
なんで仲良く2つ使うんですかね。子供みたいですね。
本当本当。
喧嘩するから。
だから iPhone6 は6プラスにしようと試みたんじゃないですか。
で売ってなかったんだけど、今日じゃなきゃ嫌だって言うんだもん。
今日じゃなきゃ嫌だなんて言ってないよ。あの時は2台同時購入したら安くなるっていう話だったから、話を進めてたら、いや実はその場合にはなんかいろんな付帯サービスを使わなきゃいけなかったりとか、なんか、めんどくさかったんだよね。ああ、いい、いい、もういい、いいって結局個人個人で契約するっていう。
まあまあまあ。
はい、はい。それから、マキさんですね、こんばんは、音声良好です。
ありがとうございます。
今日もよろしくお願いします。しんさん、チコちゃん風邪ですか？寒くなってきましたのでお大事に。
はありがとうございます。もともとはこれデカプーに移された風邪です。
それ違うでしょ、もう
治らないんです。
いや違うと思いますいつの風邪ですかそれ大事にしすぎでしょ。
物持ちがいいので。
違うね、物持ちのいいやつってさ、はあ、物持ちのいい人って。
だって風邪は売れないんだもん
言おうとしたことを先に阻まれたぞ玉木七重さん、こんばんは、やんちゃ七重です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
最近買ったものは、サイトワールド展示ブロックせんべいと、あったねそんな街で白い杖を見かけたらというガイドブックですって。
あのこの前サイトワールドでお会いしましたね。
はい、はい、そうですね。はい、展示ブロックせんべい美味しかったですか
うちは買わなかったんですよね、うん、
だってあの普通の醤油せんべいだって売り手が言うんだもん。
そういうこと言わないの
いや違う、俺が言ったんじゃない。
これからもいろんなとこで売るんだから。で
売り手が言うんだもん普通さ、いやこれはねこうこうこうでって先にそれを言えばいいんだけどさ、別に表面にあれしてるじゃないですか。
なんか印刷っていうかね、なんか
そうなんかスタンプみたいなあれなんだろう、ね、
展示ブロック型というかを、
はい、
とか触れないっていうからなんとなく。
だってさ普通の醤油せんべいだってさ、ほらボコボコしてんじゃん、あのあれだってさ見立て方によってはさ展示ブロックになるよね
いやあのおせんべいもボコボコしてたけど別に展示ブロックだからってわけじゃないみたいですよ
そうみたいなね、はい、
美味しかったんですか ね
どうだったんですかね買った人感想を聞かせてください、はい、シンさん、なんと iPhone6 を衝動買い、しかも2台もびっくりびっくりマークが書いてありますそれは大事件&大敗北ですね。WW。 いや大敗北ではないです。ないです。ないです。
まあ、まあ、でもあの認めます、あの
あら
衝動買いと。
うん、少しだけ買わしときゃよかったんだよね。だから私の方が敗北だよね、ある意味でね。シンさん続けて、覚えてないぐらいたくさん買ってる WW。重症、
たくさん買ってるっていうよりは、うん、2ヶ月経ってしまってっていう方がね。
2ヶ月経ってしまってって普通2ヶ月の間にいろんなものが増えたってことの方が多分不思議だよきっと。
いやでも必要系、必要
そうだね、必要だね、
まあ、今日多分紹介はしないですけどね、あの私のパソコンのキーボードもね、
あそう
必要に迫られて買ったんで。
あのパソコンのキーボードはあの俺が踏みつけちゃったキーボードでしょ。
はい
キーが取れちゃったってやつね。
もともと踏みつぶされていったのをだましだまし使ってたんですけど、
すいません、
キーが
踏みつぶされていたって言われると非常に聞こえが悪いんです
よキーが1個取れちゃって、あのもうなんか折れちゃって戻らなくなっちゃった、ね、
うん、すいませんね。
いやでもあれ踏んでから2年ぐらい使ったんじゃないかな。
もうあの別にチコがどうのこうのってんじゃなくて、あのキーボードがあの元々白いんですけど、やっぱ台所の近くにあるせいもきっとあるんですけど、あれ油だよね。いや
黄色くなってたのは別だよ、 USB のキーボード。
あもう一個のキーボードか。
いやもうワイヤレスじゃなくてもいいから USB のつけようかって言ったらそれが真っ黄色だ。
出したら真っ黄色だ。おいおいこれダメだよって言ったはい、それから、トムジーさん、展示ブロックせんべいは本当に普通の醤油せんべいでしたボコボコがついていればもっと良かったかもですね。あのだから本当に見た目がってことだったんだろうね。
うん、
まあ、でもあの作業所かなんかでなんか作ったやつだから、
なんかこれからどっかで
売るって言ってたね。
またなんか見かけましたよ、
はい、買ってください
1枚70円です確か
てかなんかうちが売ってるみたい
いやうちは売る前に食べちゃいますから。
そう あの売り物にならない、はい、そうですね、はい、っていうのが、まあ、最初の敗北品、
はい、
でもゴールドいいよ、
うん、
あのなんていうのかな、あのね、そうそう、あのアップルマークが必ずついているんですけど、そのアップルマークが完全な金キラ金で、あのその周りは金で完全に反射するんじゃなくて、こう何あの、携帯電話とかの、あの光らない金っていうのかな、あのとっても綺麗なゴールドなんですよ、はい、で、あ、これはシルバーよりこっちの方がいいなとか思って、私はゴールドにしたんですけど、で最初は透明なケースに入れてたんですけど、その透明なケースがあまりにもチャチくてですね、
1週間で割りましたね。
ね、ダメだったね、あのケースはあかんかったね。でチコちゃんは、はい、何を見、あ、そうだよ、チコちゃんひどいんだあの日
いや、ひどくないです
え、だって、
まあ、とりあえず iPhone を保護しなければいけないということでケースを買いに行ったんですけど、あんまりいいのがなくて、とりあえず透明なケースを買っておいたんですよ。
そう、その時はトムジーさんもオギャリンさんもいたんだよ、
はい、まあ、あのいいのが見つかったら買い替えればいいやと思って
三越だっけ、なんだっけ、あれなんだっけな、忘れちゃった、西武の隣のね、そう忘れちゃった、うん、まあ、デパートの中でね、
はい、トムジーさんおすすめの、
はい、お店に、うん、今あの専門店みたいなのがあって、そこで買ったんだよね、はい、
で、
はい、
帰るときに、
あ、ガラスのフィルムも買ったじゃん、あれは良かったね、
ま、うん、まあガラスのフィルムは別に、
はい、
でも今度付け替えるときはガラスじゃないやつにします。
お、そうなの、
あのガラスのフィルムって、うん、あの6だとちょっと、ま、なんていうのかな、
あ、丸みが、
丸みがある部分まで覆われてないんですよね、画面は全部覆われてるんですけど、
うん、
なのでケースをつけた時に、うん、ケースとガラスフィルムの間に微妙にこう間があるっていうか、
うん、
らしいので、
うん、
でフィルムタイプだとそんなにガタガタしないのかなと思って、
うんうん、
はい、でもまあもなかなか割れない。割れないのでっていうか、うん、あんまり割れるようじゃ困るんですけど、
私一回落としたけど、はい、そのガラスが欠けたぐらいで本体は助かりました、はい、あ、でもすごい ね、 でもね、
うん、で私のはまだ綺麗なので、うん、なんかのきっかけでもないと張り替えられないんですけど、
いや、はい、ビュッて剥がして張り替えればいいんじゃないの、
いや、もったいないじゃん
それ言われるとリスナーに言われるよ、 iPhone1 年しか使わないで売っちゃったらもったいないじゃんはい、
で、うん、帰るときに有楽町線に乗りました、
うん、はい、池袋からね、
はい、
皆さん有楽町線知ってますね、
いや、それは分かんないですよ
事故、まあ、終点はどこ、
有楽町、
違うでしょうよ、うちがいつも
新木場、
お、名前出てきたいつもあの乗り換えが分かんない分かんない、
新木場っていう名前を忘れちゃうんですよね、いつもどうしても新木場って覚えられないんですよ、
なんかやっぱ馴染みがないんだまだね、
はい、
あ、すいません、
で有楽町で降りました、
はい、まあ、東京から有楽町の駅から国際フォーラム抜けると東京から京王線に乗れるので、
はい、
まあ、そこで降りようと、
でとりあえず有楽町の改札を出ました、はい、そしたら目の前にビッグカメラが口を開けて待ってたんですよ、
口開けてた、
はい、いらっしゃいって
ふーって吸い込まれたのね、
はい、で、まあ、もう疲れついでにちょっと入ってみようかなと思って、
皆さんいいですか、チコが疲れついでに入ってみようなんて、そんなもともとアクティブな人じゃないですよ、疲れたらタクシーに乗る人ですからね
どこから乗るんですか、
やめてください、東京から乗るのはやめてください
乗りませんよ。
やめてください、そんなことしないで。
東京から乗ったのはデカプーですからね。
はい、一回乗りました、はい、1万3000円ぐらいかかりました。
私は乗ったことありませんけど、はい、
いやそうじゃなくて
で、
はい、
まあ、もう閉店間近で人もまばらで、
とっても空いてたよ。
はい、空いてました、うん、で、まあ、店員さんを捕まえて、うん、iPhone6 のケースありますかって言ったら、ありますよって言われて、
うん、あ、女の人だったよね。
はい、
うん、
で、なんかいろいろ見せてくれたんですよ、
うん、
箱から出して、
うん、
で、なんかミッキーとミニーの顔がくっついたのとか、なんかいろいろ見せてもらったんですけど、
うん、
結局なんだ、
うん、
ソフトケースじゃなく、
ごめんなさい、
固めのソフトケースっていうのなんて言うんだろう、
ああ、
ハードケースとソフトケースの間ぐらいの、
え、違う、ハードケースとラバーケースがあって、その間がソフトケース、だからこれはソフトケースです。
ソフトケースっていうのか、うん、ちょっと柔らかいやつ、はい、
ツルツルしてるやつね、
はい、
はい、
で、う、あの字が黄色で、
うん、
そこにあのシンプルなミッキーさんがドンって、
うん、
あの書いてあって、書いてあってっていうか、うん、浮き出ていって触れるんですけど、
うん、
あのっていうのを見つけちゃって、
うん、
で、あの iPhone を買ったおかげでまたビッグにポイントが溜まっておりまして、
ポイントで買ったな。
はい、ポイントで買いました。でもその後デカプは1週間でその透明のケースを割ってしまって、
でチコちゃんのチコの使ってた、
ね、私が使ってた透明のケースを持ってたんですけど、
それも壊し、
え、壊したの、それも、
あれ、
あ、伸びちゃったって言ったっけ、なんか、
ああ、あ、壊れてはない、あるある、
取ってあるね、
うん、あるある、
いや、でも私の真似して、あの私の
真似してません、真似してません、
だって私のミッキーじゃなくてプーさんバージョンを買ったじゃないか、
真似してなーい。プーさんが可愛かったっていうより、プーさん、あの字が緑で、
あの緑が好きだったんでしょ、
うん、この緑が良かったので、プーさんがまあ普通のオレンジと赤いズボンを履いて、うん、で、あのこのミッキーもプーさんもどっちもあの触って分かる、こう浮き出てるんだよね、
はい、
ミッキーもプーさんで、あの色とてもいいです。考えてみたら、うち携帯で信号機できるね、黄色と緑と、
うん、赤がね、
赤は洋服が赤だ、
え、
洋服が赤じゃん、
誰
ミッキーの、
ミッキーのパンツだけでしょ赤なの、
あれミッキーパンツだけだっけ、 あそっか、まあいいや、はい、
はい、
で、そのケース買って帰ったんだよ。で、買って帰ったって言ったらゲラゲラは他の人に笑われたけどね。
だってね、だってその前に透明なケース買ってるんだもん。
もう笑うわな。
うん。まあでもね、ポイントがあったのでね。
ポイントがあったから買ったんですよ。ポイントがね。
でもね、そのおかげであの、シンさんの番組に遅刻しましたけど。
ああ、そうそう。あの、あれだ、電車の中で聞きながら帰ったんだな、
ね、はい、
本当にね。巻き、ミナノノさん、
ね、
はい、ミナノノさん、昨年買った点字ブロッククッキーにはそんなものがあったんだ、ボコボ
コもあったんですね、
うん、ボコボコがついていましたよって、
うん、クッキーは型が作りやすいんですかね、
あ、型にはめて焼けばいいんだもんね、
いや、型ん
違う、
いや、型にはめて焼くんじゃなくて、
うん、
生地を型でくり抜いて焼くんだと思いますけど、
ああ今前半却下。はい、すいませんでした。そういうことなんですね、きっと、
はい、
はい、まあツイッターも途切れましたので、
はい、
そうというのが、まあ、iPhone ですよ、
はい、で、まあ、iPhone 購入に伴ったわけではないんですけど、
はい、
次に買ったものがですね、
はい、
あの ちっちゃい、ちっちゃいっていうか、キーボード、
あれか、これかな、ですね、うん、ちょっと待ってくださいね。
モバイル用の？
はいはい、ですね、エレコムのですね、Bluetooth キーボード、Windows、Android 対応ってことで、9台切り替えができますよってやつですね。
はい、一度に9台、9台まで接続できるっていう。
そうです、そうです。今、ツイッターに流しますね、これ。はい、どうですか、これは。
これは普通に便利です、う
ん、キーがね打ちやすいんですよこれ、
は
い、意外と
持ち運びにはちょっと私としては大きいんですけど、
まあ、もともとで持ち運びで、
はい、まあ、うん、ロックがかかるんで、ロックっていうかスイッチをしっかりオフにしたら持ち運んでもそんなに大きくはないんですけど、
うん、
私はでも家で使う長いメールを書くAndroid、
うん、
用って書いてあるんですけど iPhone でもとりあえず動くので、
はい、ここ大事です、はい、とりあえず動きます、
決して保証はいたしません。
本当本当、
購入される方はあくまでも自己責任でお願いします。
はい、お願いしますよ本当に、はい、うちはまあこれも紹介されて本当にいいなと思ったのは、はい、まずペアリングが楽だっていうこと、
はい、
それから、オンオフがスライドスイッチで切り替えられるということで、その端末を、要はマルチデバイス、
ああいうキーボードってみんなスライドスイッチで切り替えられるんじゃないんですか。
あ、オンオフが、
はい、
いいじゃないかとりあえず、
はいはい、
で、でそのペアリングするときのボタンが、そのスイッチの隣に丸いボタンがついて、それを、あ、違う、割り当てるところのキーを押してからそのペアリングボタンを押すとペアリングができる、
はい、
だからペアリングもすごく簡単、
9個までペアリングできるんで、
うん、
例えば、うん、FN キーと1とか FN キーと2とかっていう風に割り当てて、
うん、
あってそういう風に押して切り替えると、
うん、
あ、じゃあ今度は Android で使おう、今度はパソコンで使おうとかって、
うん、
切り替えられて、うん、いて、今私のは iPhone とパソコンで使えるようになってますね、
うん、このねパソコンが結構便利で、
うん、
便利だなと思います。なんて言うんだろうな、打ちやすいし、で、
うちはノートパソコンなので、
あ、そうですそうです、
ノートパソコンも結構打ちやすいキーボードだと思ってたんですけど、やっぱりもうちょっとそれに比べれば一個一個のキーも大きいし、
うん、そうだよね。
でも私は今パソコンって家でしか使わないから、そんなに外付けのキーボードっていらないんですけど、
うん、で、パソコンにはこのBluetooth の機能が、うちレッツノートを使ってるんですけど、はい、ついていないので、でね、この接続がやっぱりこの一番最初だけ、
うん、
どうしても
Bluetooth のね、
Bluetooth の接続が必要なんですけども、まあこれJOS だとか NVIDIA だとか使うとなんとかできますよっていうので紹介してもらって、はい、まあ一回繋いでしまえば困らないので、でその USB も Bluetooth の USB アダプターもう紹介してもらったのが、プラネックス Bluetooth USB アダプターってことで、バージョン 4.0、EDR/LE ってことで、省エネ設計対応ってことでね、 BT-Micro4 っていうものが、まあ、使いやすくて、購入して使ってますね。ずっとパソコンに刺さってますけど、まあ、刺しておけば一応使えるので、で、だからこれも一応シェアしておきますね。あ、皆さん、ご自身の、責任においてやってくださいね。
自己責任でお願いします
よ、本当。
はい。これは、私は、iPhone とかはキーボード使わない派なんですけど、なんとなく。
そうだね。で、まあ、一個あってもいいかね、はい、って言ってたん
ですけど。自宅で長いメールを書いたりするときは、やっぱりキーボードの方が早いので。
でもチコちゃんメール打つの早いよね。
いや早くはないですよ。
いや早いと思うよ。
最初の頃に比べたら早くなったけど、いや早くはないですね。
そう、
なんていうのかな、こう請願の人とチャットかなんか、うん、チャットっていうか LINE のトークなんかやるともう全然追いつけないです。
この前ね、新と横子のアクセシビリティストリームの中で、
はい、
その見える人ってどれぐらいのスピードで打つんですかって言って新さんが実演してました、
はい、
これぐらいで打つんですよって、でもこれよりも2倍も3倍も速い人いますっつってやってたけど、やっぱ速いね。
私が1個打つ、1個書くのに2つぐらい返ってきちゃうの で,
でね、すごいなって思ったのは、今一応病気もこれあるんですけど、このみんな親指で打つんだね、あのキーを。親指で打つんだって。
病気？
何かっていうと腱鞘炎みたいになっちゃうの。
あ、
でなんか親指の付け根が腱鞘炎になるのかな。ずーっとこう、何、スマートフォンで、
スマートフォンも親指で打つんだ。
親指で打つんだって。でほら手のひらで持って親指を画面の上でちょこちょこ動かして打つんだそうな。ほらうちらがさ、俺はなんていうの、俺は楽楽法なんか使ってた時はキーを親指で打ってたけど、チコは、
私は人差し指と中指とか
なんか両手でやってたよね。
いや両手じゃない、片手で持って、
片手で人差し指と中指で？
片手で持って、もう片っぽの手の人差し指と中指でカタカタカタって
片手で持って、
例えば、
あ、じゃあ左手で持って
147のキーは人差し指で、その隣のキーは中指とか、なんかそんなこう使い分けて打ってましたけど、でもだから今でもスマホも私人差し指でやりますけどね。
人差し、僕もね人差し指で打つんですよ。
はい。
画面見ながらっていうか、僕の場合は左手の親指と人差し指でルーペを持ってそれで見ながら、右手の人差し指でキーは打つんですけど、
私も左手で持って右手の人差し指で、
だから左手の何、親指の母指球のところと薬指と小指で本体持って、親指と人差し指でレンズ握ったまま持つから、まあ不安定っちゃ不安定だよね。はい、
だから落とすんだ。
でも打つ方の右手の親指でこのホームボタンの、要は下の面で、中指でこの右の縦の面を押さえてて、人差し指でその間ゴニョゴニョゴニョって動かすよ。で、まあそのキーボード、これは、はい、これも実はトム・ジー家襲撃したらこれを紹介されて襲
撃のお返しに、
襲撃のお返しに、襲撃、襲撃を、まあ本当に言ってなかったからね、はい、あれだったけど、あれされちゃいました。
まあでもこれはあって困らないので、
これいいですよ。はい、慣れて
しまう。衝動買いとは言いません。
で、いいのはこの、例えばその Windows なら Windows、まあその設定していた操作の記憶が残っているので、例えば パソコンに接続していて Android に接続してまたパソコンに戻したときに、さっきパソコンで入力してた状態に戻ってくれるので、あの賢いキーボードだなと。であとは、まあ、私たちはあんま使ってないけど、このキーボードの裏にあのしまわれているなんかスマートフォンを立てかけるっていうなんか台みたいなのがついていますね。はい。でその後何買ったっけ？
その後は、
ああ、アンドロイドだ。
え、アンドロイドはもっと前ですよ。
もっと前じゃないよ。9月だもんだって。9月だよ。
ん？
前回の放送の後だよ。
そうだっけ？
うん。そうだよ、そうそう。
アンドロイドは、まあ、事務手数料とかはかかってますけど、あの、2台同時購入で0円購入だったので。
それも MNP でな。
はい。
うん、なんだっけ。
ね、遊んでいるシムがあったのでね。
そう、その遊んでいるシムで、なんか楽しいことないかねって、二人とも、なんか暇だったんだよな。
はい、
で、
なんか、ネクサス5を買うって言って調べてた人が、あの、うんうん、2台買ったら0円だってっていきなり話を。
あの、NFC がやっぱり使えるのと、まあ、まだ、あれだよね。ギャラクシーの S5 の AU のやつを買いましたね。
うん。でも、とりあえずもう、あの、インターネット関係はキャリアを解約してしまいました。
インターネット、ああ、そうそうそう。だから今、あの
最低限、そう、
通話はできる。でも誰にも電話番号教えてないんだ、はい、これね。
あの、別に、もう休止して400円払ってもいいんですけど。
うん。うん、でも、まあほら次欲しいものが出た時に
どのタイミングで売るかとか、
そ う, ね、
そういうのによってはあの通話分だけ払ってた方が得だったりするので様子見、
まあでもそれからしばらく後にラジオが壊れちゃったので、
はい、そう、うちあのリビングに置いていたラジオが壊れたので、今アンドロイドはとても重宝してますね
お風呂に入るときと
お風呂のスピーカーにね、
あの、あ、これはね DUI さんが紹介してくれたウクーワってやつですよあの丸いやつ結構かわいいんだよね、うん、でそれにつないでお風呂で聞く、
聞いたり、あのうち朝はラジオ派なんですね、
うん、時間がとかあるし、ね、あ
の起きてからこう出勤するまでの間時間が分かりやすいん で,、
うん、でその時に Android で、
はい、
あれチコの Android でいつも聞いてるよね最近ね、
はい、
そうそう、なので、
まあ、あの私が、うん、あの昔は Android を使っていて、
うん、
今は iOS なんですけど、
うん、
Android の使い方もちょっと忘れてきてしまっていて、
うんうん、
でもせっかく使えるようになったものだから、
うん、
やっぱり両方使えるようにしていたいっていう気持ちがあって、
うん、
で、まあ、1台購入すればよかったんですけど2台で0円って言われてつい
手
を出して
だって1台だと1万円って言われて2台で0円って言われたらさ、はい、2台買わない、
はい、でミーモパッドがあるじゃないですか、
はい、あ、
アンドロイドはミーモパッドがあるから別に2台もいらないって言ったんですけど、
ミンパートここにあるよ。
売るとか売らないとか売るとか売らないとか言ってる人がいますけどね。
売っていいんじゃない？だけどなんかね、多分ミモパッドはそんなに高く売れませんこれ、うん、
で、まあ。でも買ったのもねそんなに。
うん。まあ元々そんな高い値段でもなかったから、
ね。うん。なんか、まあ、ギャラクシーが来たのでね。
あの動きはギャラクシーの方がいいですよやっぱり。あのもうなん。もうん、まあその前に使ってたのがあのネクサス7だったのでそれに比べるとミモパッドも動きいいなと思ったんですけど、
うん、
でもそれよりも S5 はいいなっていう気がしますね、まあ、バージョンが、まあ、5の時は上がるかなと思うんですけど、あの Android が 5.0 になるのをちょっと楽しみにしてるんですが、はい、 まあ、あのこのS5 についてはまたおいおい話をしたいなと思ってるんですけどね。
はい、
はい、ツイッターが来てます、
はい。
キーボードの件、トムGさんの家を襲撃したら、帰り討ちにあったということですね。ああ、恐ろしや恐ろしやと。
どなたですか？
シンさん。
あ、シンさん。
藤川敦さん、こんばんは。こんばんは。なんだか、あの品が豊富ですね。そうそうそう、あのなんかこういうもの紹介しますよって書いてもよかったんですけど、うん、まあ、一つ時間がなかったのと、そんなにろくに説明もできる状況にまだないので、
うん、じゃあ2人だからね、すごく大騒ぎですけどね。
そうそうそう、もっとおとなしく買い物してこいよって感じだよね。はい、でまあツイッターこんなもんなんですけど、はい、うん、まあアンドロイドが来ました。でその後何が来た？
いや、それでもうこの間の
USB？ もうそんなもん？ん？
USB？
あ、もう話が前後しちゃいますけど、シンさんの方で紹介していただいた、50ワットの、あ、違う、40ワットの5ポートか、あの USB の急速充電器。なんか、人によっては、
あれは、前、うん、前回の放送より前かもしれないですね。
あ、いや、に、あ、でも、
iPhone 買うときはもうあったよ。
iPhone 買ったのって9月でしょ、だって。
はい。
9月の、そっか。
10何日、連休の日ですね。
あ、先の連休の日か。
うん。
あと、大容量バッテリーのチーロとかね。
はい。
その頃に買いまして。急速充電のやつは、そう、私は好きです、私たちは好きです。なんかいろいろな、ネット見ててもなんかいろいろあるみたいなんだけど、とりあえず問題ないもんね。
はい、
だからいっぱいコンセント持たなくても、まあ、旅行にも便利だし、いいなと思って使ってますけど、はい。で最後はあれですよ。
先日、はい、トイかな、マイク。先日、うん、サイトワールドに行って、
うん、
日本テレソフトのブースに行って。
はいはいはい、そっちか。はいはい。
はい。
はい、
ん？
いいんだよ。いいんだよ。いいんだよ。いいんだよ、うん、そんな話でいいの。
で、うん、リボを買いました。これだけは一つですね。
あ、これは一つです。
はい。
珍しいね、我が家で一つ、
はい。うん。いや、これ、衝動買いといえば衝動買いだし、ネタの一つといえばネタの一つだし、
うん。
でも、普段のジェスチャーは別に iPhone は本体にすればいいって思ったんですけど、うん、やっぱりメールを書くのが、
うん、
こう昔の携帯式に書ける。
はいはい、
ので、
うん、
普通のキーボードよりも早いだろうっていうことで、
うんうん、
特に電車の中とかね、通勤時とかにあったら便利なのかなと思って。
アイツインズがあったじゃない。
アイツインズ今ないじゃない。なんか
だってアイツインズは
友達にあげちゃったりとか。
アイツインズの時ってさ、アンドロイドだったんだっけ。
アンドロイドで使ってたからじゃん。
そうだよね。
いや、別にアイツインズでもいいんですよ。で、ただリボは私は触ったことがなかったので触りに行ったんですけど、その触りに行った勢いでじゃあ買いますって言って買ってきた。
これがさ、この日、まあ、数人と一緒につるんで行ったんですけど、その数人のつるんだ中の一人がね、見てみたいっていうか、見てみたいってことは見たら買うんだよねって話してて、 最後結局買って帰ったんですけど、最後の一つ
買わせたんじゃないですか。
いやいやいや、本人が買いたくて買ったきっとね。あのなんだ、なんだっけ、サイトワールド価格かなんかになってたんだよね、あの時ね。
ああ、あの3000円ぐらい安くなってた。
そう、はい、あの1万800円でしたね。あの確か1万3000円いくらするんですよ、僕は、はい、てか高いよね。
まあね、
高いよ。そうそう、なんか不具合があるとかないとかいろいろ聞いてたんだけど、まあね、俺まだあれ見てないんだけど、はい、どうすか。
とりあえず、なんかあの iOS8 に上げちゃうと不具合があるっていうか、ことがあるみたいなんですけど、回避策っていうのがあるようで、ホームページを見たりしながらポチポチ設定してたんですけど、とりあえず動くようにはなったんですけど、あの元の状態にどうやって戻すかわからないぐらい、なんかあちこちいじりまくってしまって。まあ今動くからいいやっていう感じなんですけど、あの日本語 の、 あの文章だったら書けるようになりましたよ。
日本語の文章だったらって
漢字とかカタカナとかひらがなとか。
あ、英語の、まあ、例えばトム・ジーさんとか書けない。
アルファベットがなんか、その都度設定がなんか必ずどこかをいじらないとうまくいかなくて、あの、
キーボードのです
か。はい、で、まあそのやり方は分かってるんですけど、まだスムーズじゃないっていうか、はい、
そうなんだよね。
なのでもうじきあのアルファベット漢字かな混じり の、あのツイートなりメールなり
ができるようになる
が、あのリボでできるようになると思います。けどなんかローターの使い方とかもあるみたいで、でも、まあ、とりあえずその辺は本体でやればいいかなって思ってて。
はいはいはいはい。でそのリボを買うの時になんか突然言い出したんだよね、Bluetoothのイヤホン。
ああ、そうそうそう、あのリボがあれば iPhone 自体はバッグに入れたままで出さなくてもいい感じなので、そうなると Bluetooth のイヤホンも欲しくなって、で Bluetooth のヘッドセット、片耳用のヘッドセットを探しに行きました。
はい、昔ね、最初 iPhone とか要はスマホ使い始めた時に、あのチコは充電し忘れたら使えないじゃない、普通の方がいいわよって言ってですね、 Bluetooth のイヤホンは結構嫌だったんだよね。
はい、
で私がだからもらったぐらいですよ、使ってたやつを。
でもどっちも切っちゃったよね。
あれも使ってない、なんかあんま調子よく、てか結構長い間使ってる。でもあれは、珍しい、数年使いました。でずっとあの何ワイヤードのイヤホンを使ってたんですけど、差し込むやつをね。だけどリボがあればカバンの中に iPhone があって、あるいはほら防水のケースに入れても使えるっていうのもあるんだよね、きっとね、あの Bluetooth のイヤホンがあれば、っていうのもあって欲しいなっていうから、じゃあ見て帰ったらいいんじゃないって話してて、でそこでもトムジーさんがモトローラのね、いくつだったかな、モトローラのイヤホンで、まあ、もう今アマゾンでしか、出ていないんですが、紹介してくれて、でそれまあそれもいいねって言ってて、それがいいのはあの何ペアリングじゃなくて、普通にこう接続するときにボタンの長押しをしたいとかじゃなくて、なんかね蓋をパカッと開けるとそれだけでこうペアリングされている機器と接続が簡単にできて、なおかつ あの音声案内で接続しましたみたいなのを言ってくれるっていうねタイプのものがあったんですよ。だけど実はもうこれ販売が、店頭販売とかも終了しちゃってるものなので、やっぱりこうなんか壊れた時のことを考えると今出てるものがいいって言って錦糸町の駅のヨドバシカメラに入ってたんだよね。ねちこちゃん。
はい、
はい、で
で、
はい、
その日のサイトワールドが終わって、
うん、はい、
ヘッドセットを見に錦糸町のビッグカメラ、うん、ヨドバシに行きました。
はい、行ったね、
はい、でそこの店員さんがものすごく親切で、あのいくつかこうヘッドセットを出し箱から出して一個一個、まあ、ご自分のスマホかなんかにペアリングして、う
んうん、音聞かせてくれたのね。
はい、うん、とか音を聞かせてくれたり、あのマニュアルもちょっとこう必要なところだけ読んでくれたりとか、
うん、
あまりにも親切でやっぱりこう また来ますってちょっと言えなくて、で
チコちゃん気が小さい
結果的に一番安いヘッドセットをとりあえず買ってみたんです。
プリンストンの、ヘッドセットを買いました。でコードレスハンズフリーってことで買ったんですがね、
はい、
なんか音がね、なんていうのあれ、
エコーがかかったような音がするんです。
ちょっと不思議な音だよね、
はい、
あの十分使えますよ、あの本当に十分使えます。
あのボイスオーバーの音もちゃんと出るし、電話の着信音も、うん、あの、うん、iPhone の着信音が聞こえてくるし、うん、人の名前もよ、あのボイスオーバーが読めばですけど読みます。
うん、そうだね。でついでにね、これハイブリッド骨伝導ってハイブリッド骨伝導方式って書いてあるんですけど、買った本人たちは全然気づいていないっていうこうそういう代物です。はい、でで うん
まあその時は
うんいっかと、
まあね、あまりにも親切だったしと思って1個買ったんですけど、昨日
でそれで、やっぱりトムジーさんが言ってたものがあった方がいいなと思って、モトローラの、やつを
勧めていただいたヘッドセットを買ったんですけど、
ところがデカプバカなもんで、どうもねロサンゼルスから来るやつを買ったらしくってこっちの方が安いって買ったら、到着日が、今月の半ば過ぎになってるのねで本当にロスから来るらしくって、まあまあそれはそれでいっかってことで、昨日だよね。
はい
はい、あの他の用事で、まあちょっと明日帰るのでその諸々準備もあって千葉に出たんですけど、そしたら今日はトムジーさんよく出演していただいてるんですがまさかそれで Bluetooth のイヤホンを買ってきたりしてっていうから、ご期待に応えましてですね買いました買いました、はい、買いましたっていうか、すごく親切です。いくつか紹介されたんですけど、まあ、探してたものは、電源ボタンの長押しでどうこうするものではなくて、もっと簡単に操作できるもの、そしてやっぱり視覚障害持ってますから片耳の方で耳が片方開くもので、ある程度音がいいもの、そして、まあ、5000円未満がいいなっていう、まあ、希望を叶えてくれた商品が、昨日もツイッターで流しましたが、ジャブラのスタイルっていう、 Bluetooth のイヤホンです。でこれはですね、あれどこに置いた、あやっぱりちっちゃいからなくした。
なくしますよねこれね、
ほんとね。あれ あったそう。でこれは何がいいかっていうとですね、まず、まあ、モトローラのもの、海外製のものっていうのは結構音声ガイドがついてるんですけど、まあ、イヤホンで音声ガイドの必要があるかって話もありますが、ついてるんです。で、これの一番びっくりしたところは、日本語の音声ガイドがついてます。で聞こえるかどうかわかりませんけど、ちょっと一回音楽を落とします。問題はね、どこまで入るかなんだよね。よいしょ。私の声がでかくなってもしょうがないんですけど。はい。聞こえるかな？あれ？あれ？ちょっと待って。こっち？はい。
接続完了。
聞こえますかね？
接続完了って言いましたね。
うん。接続完了って言いましたね。で、これは、今、うるさいね。私の iPhone と接続した状態。で、要はスライドのスイッチなんですね。カチッて動かすスライドのスイッチです。で、例えばペアリングをするときにはこんなこと喋ります。よいしょ、ごめんなさいね。
ヘッドセットと接続するには、お使いの電話の Bluetooth メニューに移動して、検索リストから本ヘッドセットを選択します。
っていうような、メッセージが流れます。これ分かりやすくていいですよね。で、例えば再起動とか、あの iPhone を再起動とかしてくると、いいよ、再起動っていうか、電源ボタンの6回押しとかをすると、6回押しとかすると簡易的な再起動をしてくるじゃないですか。その時には一回 Bluetooth が切れるんですけども、ちょっと待ってくださいね。切れるんですが、例えばですね、一回切れるとこんな感じになるんですが、喋んなかったな。
時々喋んなくなりますね。
このとにかく一回電源が切れてるんですよ今。で切れているので、これで一回この通話ボタンっていうのを押すと、
接続完了
っていう風に言ってくれます。で要はね、切断されましたっていうのも言ってくれるんですよこれ。でだから、あ、便利だなっていうところですかね。で、なんか 30% 未満の電池になると、電池残量が少ないですとか、喋ってくれたりするみたいで、ジャブラシンクっていうアプリを使うと、ちっちゃいからなくすよねってさっき言ってましたけど、そのアプリから、この、ペアリングしていたこの本体を着信音で呼び出すっていうことができるみたいです。まあ、そこまでまだ試してませんけど。まあ、光であれするっていうのと音で呼び出すっていうのがあるみたいです。で、これのいいところはもう一つあって、 まあ、接続、今接続されてるのかな。
23時5分。
はい、今あのこれヘッドセットをマイクにくっつけてるんですけど、ちょっと待ってくださいね。
23時5分設定。
はい、今ホーム画面が出てますが、
連日レコードが17本では23時5分ステータスバー項目、
ステータスバー項目のところにフリックしていくと、
画面の向きはロックされています。位置情報のトラッキングラウンです。 Bluetooth は接続されています。 Bluetooth の電池 69%。
こうやって Bluetooth の電池残量を言ってくれるんですよ。
バッテリー電源 24%。
でバッテリー電源は今これ
Bluetooth の電池 69%、
Bluetooth 電池がこれぐらい残ってますよっていうのを言ってくれるので、とてもいいです。で、今、ボイスオーバーの声が、まぁ、あ、ちょっと、遠いのと早いのとあるから、
単語、
ちょっと待ってね。
読み上げ速度。
読み上げ速度。
85%、80%、
60%しましたけど、
23、交通関連フォルダー、23時6分、ステータスバー項目、画面の向きはロックされています。位置情報のトラッキングバウンです。Bluetooth は接続されています。Bluetooth の電池 69%、 バッテリー電源 24%
っていう風に、あのステータスバーのところでこの Bluetooth で接続しているこのヘッドホンのバッテリー残量も確認できる。で、まあ音楽の再生とかもできますし、電話をかけた後のリダイヤル、最後に電話した人にこのなんかなんだっけな、に電話をすることができます。例えば誰にかかっちゃうかちょっと心配なんですが、誰とは言わないので、リダイヤルをしてみます。
リダイヤル、
はい、聞こえましたかね今のね。
設定、
リダイヤルと言います。もう一回やりますね。
リダイヤル、
はい、終わった。はい、あのリダイヤルって言ってくれるので、まあ結構この本体でついてる機能に関して喋ってくれます。で、音量に関しては音量ボタンがついていなくて、自動でその周りの騒がしさとかで勝手に音量調節されますが、iPhone の方のボリューム機能を、ボリュームを使えば、音量調整がちゃんとできるみたいです。はい。こんな代物なんですよ。チコちゃんいる？あれ、いなくなっちゃったかな。チコさん。よいしょと。了解。すいません。チコはドローンしたようです。うん。こういうのがあります。で、これは、まあ、音もいいし、とてもおすすめできるんじゃないかなと思いますので、でこれがあのですね、昨日2つ買ってきたんですね。で2つ買ってきたら1個が英語だったんですよ。まあもう返してきてしまったんであれなんですけど、英語だったんです。でインターネット上でジャブラスタイルで言語選択とかやると、そのイタリア語、ドイツ語、フランス語、日本語、中国語、なんとか語、英語とか出てくるんですけど、変更の仕方が一向に出てこないんですよ。2時ぐらいまで探してたんですけど、諦めて今朝電話したら、ヨドバシさんでわかんなくて、ジャブラに直接電話したら、 そういうのを変更できるファームウェアをアップデートしたりとかそういうのが自分でできるものもあるけど、このスタイルはできませんと。でシリアル番号を教えてくれって言うからシリアル番号を教えたら、今は日本には英語であれするものは出回ってないはずなんですけど、出回ってないって言ったって、ここね、英語で喋るやつがあるんだから、どうにかしてよと思ったんですけど。まあ、今年に入ってからは、日本では、それを、日本で流通させていないっていうことで、なんかね、シリアル番号を見てもわかんないんですって。で、だから、私がジャブラに、この端末を送って、それが届いたのを確認してから新しいのを送りますってやって、いつになるんだよ、それっていう、こう、状況でですね、それは嫌だなって思って、まあ、じゃあ、で、なんか、うちを通してくれなきゃ困りますみたいなこと言ってたんですけど、ヨドバシでね、見てくれた人がものすごく知識が昨日あって、でそういうこともあったんで、ヨドバシに今度電話したら、人の名前も聞かないで、電話をかけてきてくれてたんですね、ヨドバシが。だからもう一回ヨドバシに電話をしたら、イヤホン届いてますっていきなり言うんですよ。イヤホン届いてますって、届いてるわけないじゃんっていう、こう、あれだったんですけど、届いてますって言うから、すいません、何の話ですかって言ったら、だから、イヤホン届いてます。なんだそれって言うんで、そうじゃないよねっていうことで、まあ、すいません、今、親から電話が、それで気が散ってしまったんですが、切れた、すいません。で、そんなことがあって、どうしたんだっけな。そう。で、誰々さんに代わってくださいって言って変わった人が今度お疲れ様ですとか言い出して、で、また違う人が出てきたんですね。で、俺は誰々に代われってずっと言ってんだけど、本人もかけてきたら私にかけてくださいねって言ってたんですけどね。なかなか変わってくれなくて。まあ、やっと変わってくれて、やっと変わってくれたので、とりあえずは、良かったんですけど。で、そしたらその人は、うちにあるやつをちょっと充電してみ、開けて良ければ充電してみて、それで日本語が出れば、交換しますよって、今日来ていただければ交換しますよ。なんと起点の聞くっていうか、別に、うちが悪いわけじゃないしね。はい。で、まあ、交換してもらいました。で、その CL 番号とかで、わからない、それに英語が入っているのか、ドイツ語が入っているのか、イタリア語が入っているのか、わからないと。いうことなので、大丈夫なのかと思ったら、まあ、今現在、例えば Amazon だったり、ヨドバシだったりとか、まあ、要は、日本国内の、正規品販売店においては、基本的に、日本語の音声が入っていると。まあ、入ってない場合には、ちゃんと無償交換しますよっていうようなことを言っていたので、まあ、その時はめんどくさいなと思いますけど、はいですね。で、この端末はね、買った時にね、全く電池が入ってない状態。まあ、だから、電池傷まないですよね。で、入ってない状態なので、最初、2時間ぐらいは、充電しない。充電すると、フル充電になるみたいです。で、連続通話時間は6時間かな。で、滞留時間はもっと長かったと思います。で、この電源が入っていても、この通信はしてないっていう状態にもできて、その時にはほとんど電池を食いませんってことみたいで、まあ、ちょっとやり方がいろいろあるみたい。そして、もう一つは、 Android なんか使う人は NFC に対応しているので、NFC のその受信機のところにこのこいつをかざすと、まあ、それでペアリングもできると、いう、まあ、最近出てきている、そういう機能もついているので、まあ、音的には悪くないし、まあ、ちっちゃいのがいいなって思ってる人にはおすすめです。で、おすすめの理由は、まあ、音声で案内してくれるっていうのと、電源をカチッカチッと入れることによって、オンオフができる。で、それで簡単にできちゃうので、まあ、便利だなと。で、これは何も障害物がないと聞いたと思うんですけども、30メートルまで飛ばせられるそうです。まあ、実際はもっともっと短いんだと思うんですけど。はい、この2ヶ月で、まあ、このような買い物をしましてですね。で、ツイッターを先に見ましょうか。ちょっと待ちくださいね。ツイッターを見ます。あ、消えちゃったじゃん。そっか、さっきリセットしたからですね。リセットっていうか再起動したからですね。ツイッターを閉じてしまっていまして、特にない。どこまで読んだの？はい。みなののさん、錦糸町のヨドバシ、錦糸町のヨドバシカメラの店員さんすごい、箱って開けてもらえるの？ね、ヨドバシは開けてくれますね。開けてくれるっていうか、いいですよ、つって結構開けて見せてくれます。で、ビッグカメラは出せないんですけど、こんな感じですって。少なくとも、私はそういう経験をしています。藤川さん。リボはもう長いこと使っていません。というか、iOS になって、iOS 8になったので、もう動かないんじゃないかな。充電だけは続けています。動いているみたいですよ。で、なんか文字入力のところだけ少々おかしくて、こういう風に対応してくださいっていうのが、日本テレソフトのホームページに出ているみたいです。で、実際、ごめんなさい。私は触ったことがなくて、使用している人は、寝落ちしてしまいましたので、また今後期待していただければなと思います。みなののさん、ジャブラスタイルの音声ガイダンス、日本語になったんですねってことで、はい、日本語になりましたってことで、今日はこんな感じなんですが、今日はリスナー数がですね、さっき見たら今43名の方に聞いていただいておりますので、一応頼まれている宣伝をしたいと思います。ちょっと待ってくださいね。私ね、読むのが遅くて申し訳ないんですが、BLPC さんから、宣伝の依頼が来ていますね。はい。ブラインドパソコンサポート BLPC は視覚障害者の皆様の対象にパソコンやデジタル機器などのサポートを行っている、有志による任意団体です。さて、昨年に引き続き、今年もネットラジオ番組 BLPC フェア、オンザウェブを放送することとなりましたので、お知らせいたしますということで来ています。今回はスクリーンリーダー NVDA を実用的に使用するための 情報や視覚障害者の読書環境についての話題、展示ディスプレイについて紹介する番組、視覚障害者の就職転職について考える番組など、ここでしか聞くことのできない BLPC ならではの内容で放送いたします。これらの内容に興味のある視覚障害当事者の方はもちろんですが、企業の障害者採用担当者の皆様などにもお役に立つ内容です。一人でも多くの皆様にお聞きいただきたくご案内申し上げます。ということで、番組の聞き方についてですが、http://www.blpc.net/fair2014/ にアクセスしてください。多分BLPC とかブラインドパソコンサポートって検索すると出てくると思うんですけど、その中から見ていただくと良いのではないかなと思います。放送日時、番組紹介ってことで、放送日時はですね、11月の9日の日曜日です。今度の日曜日ですね、10時から17時に放送されます。番組紹介の目次ということで、一応目次を、目次というかですね、番組の時間帯についてお伝えいたします。10時から10時5分がオープニング、そして10時5分から12時が、NVDA 活用ガイド、それから12時から13時これが、視覚障害者の読書について、そして13時から14時30分、展示ディスプレイ活用術、そして、14時30分から16時55分がみんなで話そう就職転職について、就職転職スーパートークということで来てます。16時55分から17時が、ブラインドパソコンサポートからのお知らせという番組の内容になっています。少しお話伺ったんですけども、この、就職転職についてっていうのは、どうも、多分その場で多分リスナーさんともやりとりがあるのかなっていう印象がちょっとありましたので、どれもね、私毎年聞かせていただくんですけども、今年もところどころかじって聞かせていただけたらいいなと思ってるんですが、その日一日お仕事でどうやって聞こうかなと思っているところです。この詳しい内容につきましては、この BLPC の、この特設サイトが、さっき言ったアドレスのところにありますので、お聞きいただきたいと、見ていただき、確認していただきたいと思います。あとはないかな。はい、リスナー数もどんどん下がっておりますね。はい、今日はこんな感じですが、最後のツイッターチェック、藤川さん、BT ヘッドセットは、プラントロニックスのものを愛用しています。私の iPhone5S も、家内の iPhone6 Plus も型番は違いますが同じメーカーですってことでいただいてます。プラントロニクス見たんですけども、着信時にボイスオーバーの音声出なくなるんですよね。私が見たやつはね。 で、それは、まあ、5000未満の4700いくらのやつだったんですが、着信時に、そのプラントロニクスのヘッドセットからのみ聞こえてくる音声で電話がかかってきてますよっていうのはあるんですけど、ボイスオーバーが全く喋らないので、誰からかかってきてるかっていう意味でも、ちょっとわかりにくいなと思ったので、私はやめました。はい。ありがとうございます。はい。今日は、ちょっとつまらない放送になっちゃったかもしれませんが、また、今年はね、全体的に放送できる回数が少なくて、ちょっと残念なんですが、また年末になるまでの間に何度かやりたいなと思っています。で、Android の、ちょっと、ボイスオブデイジーも出ましたし、まあ、Kindle 書籍も、Kindle じゃないな。Kindle もなんか読みやすくなったりとか、あとはやっぱ、あれですね、私は結構好きなのは、マネーリーダーなんかを、マネーリーダーっていうのを使っていたりとかですね。で、実はお札判別をするアプリもあったりします。で、ちょっとこの辺も、紹介したいなと思っておりますので、またいつやるかわからない気まぐれチャレンジをお楽しみにしていただきたいなと思います。それでですね、最後ですが、もうリスナーが減ってるところでなんですが、プレゼントがあります。というプレゼントは、プリンストンの、この前買った、Bluetooth のヘッドセットを1名の方にプレゼントします。一応、まあ、1回2回、チコが接続して使ったんですが、結局、ジャブラのものを使って、予備になるものをモトローラで買っていますので、まあこれ封は開いちゃってますけど、ほとんど未使用に等しい、かなと思います。で、もし、別にそんなに音悪くても、ちょっと使ってみたいなとか、そういう方にでもいいなと思っていますので、もし、この Bluetooth ヘッドセットを使ってみたい、あるいは欲しいっていう方いらっしゃいましたら、連絡いただければなと思います。複数の方からの応募になった場合にはすいません、発送を持って返させていただきますということで、まあ、複数になっちゃった時にはすいません、お一人の方のみになってしまいますのが、メールでいただければと思います。メールアドレスは、dekapu@dekapu.com、dekapu@dekapu.com。このアドレス宛てに、メールを一通、書いていただければなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。開封品です。まあ、もうそういうのは嫌っていう人は嫌ですよね。はい。ということで、今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。皆さん風邪流行ってますのでね、気をつけていただきたいなと思います。週末何かいい予定があるといいですね。それではまた次回の放送まで、また次回の放送でお会いしましょう。さようなら。